夏目漱石著、門、9-3。その日は風もなくひとしきり日もてったが、うちにいると底冷えのする寒さに襲われるとか言って、およねはわざわざおきごたつに漱石の着物をかけて、それを座敷の真ん中に据えて、夫の帰りを待ち受けていた。この冬になって、昼のうちこたつをこしらえたのは、その日が初めてであった。夜は塔から用いていたが、いつも6畳に置くだけであった。座敷の真ん中にそんなものを据えて、今日はどうしたんだい？でも、お客も何もないからいいでしょ。だって6畳の方は小六さんがいて、塞がっているんですもの。漱石は初めて自分の家に小六のいることに気がついた。シャツの上から暖かい紡績織をかけてもらって、帯をぐるぐる巻きつけたが、ここは寒帯だからこたつでも置かなくっちゃしのげないと言った。小六の部屋になった6畳は、畳こそきれいでないが、南と東が空いていて、うち中で一番暖かい部屋なのである。漱石はおよねの汲んできた熱い茶を湯飲みから二口ほど飲んで、小六はいるのかいと聞いた。小六は元よりいたはずである。けれども6畳はひっそりして人のいるようにも思われなかった。およねが呼びに立とうとするのを、用はないからいいと止めたまま、漱石はこたつ布団の中へ潜り込んですぐ横になった。一方口に崖を控えている座敷には、もう暮れ方の色が兆していた。漱石は手枕をして、何を考えるともなく、ただこの暗く狭い景色を眺めていた。すると、およねと清が台所で働く音が、自分に関係のない隣の人の活動のごとくに聞こえた。そのうち、障子だけがただ薄白く漱石の目に映るように、部屋の中が暮れてきた。彼はそれでもじっとして動かずにいた。声を出してランプの催促もしなかった。彼が暗いところから出て、晩飯の膳に着いたときは、小六も6畳から出てきて、兄の向こうに座った。およねは忙しいので、つい忘れたと言って、座敷の戸を閉めに立った。漱石は弟に夕方になったら、ちとランプをつけるとか、戸を立てるとかして、せわしい姉の手伝いでもしたらよかろうと注意したかったが、昨今引き移ったばかりの者に、気まずいことを言うのも悪かろうと思ってやめた。およねが座敷から帰ってくるのを待って、兄弟は初めて茶碗に手をつけた。その時漱石はようやく今日役所の帰りがけに道具屋の前で酒井に会ったことと、酒井があの大きな眼鏡をかけている道具屋から芳一の屏風を買ったという話をした。およねは「まあ」と言ってなり、しばらく漱石の顔を見ていた。じゃあきっとあれよ、きっとあれに違いないわね。小六は初めのうち何も口を出さなかったが、だんだん兄夫婦の話を聞いているうちに、ほぼ関係が明瞭になったので、全体いくらで売ったのです？と聞いた。およねは返事をする前にちょっと夫の顔を見た。食事が終わると、小六はじきに6畳へ入った。漱石はまたこたつへ帰った。しばらくしておよねも足をぬくめに来た。そうして次の土曜か日曜には堺へ行って、一つ屏風を見てきたらいいだろうというようなことを話し合った。